御言葉をお読みいたします。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。コリントの信徒への手紙1、15章54節、55節の御言葉です。しばらく経ちましたけれども、このところにいらしてくださっている武智さんのお母様ですね。そのお母様もしばらく前にこちらの方に息子さんと一緒にご出席くださったことがありましたけれども、私たちの愛する姉妹、武智富子姉が天に召されました。私たちはもう地上で武智姉にお目にかかることはありません。このこと自体は非常に寂しいことだと思いますね。ほんの数えるほどしか目にかかることができなかった。けれども思うんですね。明智姉の方ではどうだろうかと。今明智姉は神様と共に、キリストと共におられます。苦しみも悲しみもない光の中で怒っておられるんですね。そして私たちと天国で再会する日を待ってくださっています。私たちは未だ地上のことしか知りません。ですので、こちら側に悲しみがあるというのはもちろんのことですが、武智姉は私たちの気持ちをもちろんご理解くださいながらも、いずれ私たちも皆武智姉のおられるところに来るんだ。そして再会できる。その日の期待に胸を膨らませて、今、御国から私たちを眺めておられるんでしょうね。私たちは地上のことしか知りませんが、武智姉は天国のことも知っておられます。そして、そちらの方が本当に私たちのいるべき場所であるということを知っておられるんですね。今日の御言葉ですが、死というものは棘なんですね。私たちを突き刺す棘であります。しかし、死は勝利に飲み込まれたというふうに言われているんですね。死に対する勝利、死を飲み込んでしまうような勝利とは何でしょうか。復活ですね。キリストは死に打ち勝って復活いたしました。一度は死にましたが、復活した。神がキリストを復活させた。まさに死を飲み込むような勝利です。それはキリストがご自分の力を示すためにしたことではありません。神様がキリストを復活させたご自分の力を保持するためにしたことでもありません。神様が神の子キリストを復活させたように、神様の似姿に作られ、今やキリストにつながって神の子とされている私たちもキリストに続いていつかの日復活することになる。そのためのキリストの復活ですね。ですから死はもう私たちにとって棘ではないんですね。ただの通過点に過ぎないんです。ひとたび体が動かなくなる。そして苦しいということだってあるかもしれません。体が魂と切り離されて墓に納められる。残された者にとっては悲しいことですね。ですけれども、魂が天に昇ることも、体がお墓に納められることも、ただの通過点なんです。マラソンで心臓破りとも言われるような急坂を駆け上がって、最後にゴールする。それと同じことです。ある男の子が、脳の炎症ですね。脳炎にかかって亡くなったんだそうです。その子には両親だけでなく、8歳と6歳のお兄ちゃんとお姉ちゃんがいました。ご両親は、その8歳と6歳のお兄ちゃんお姉ちゃんの方がかわいそうでならなかったって言うんですね。かわいい弟が苦しんで苦しんで死ぬんです。8歳と6歳の子たちにとっては耐えられないようなことですね。そこで、両親はこの残された二人の子供に絵本を読んであげたというんですね。 どんな絵本だったのかと言いますと、あるアナグマがおりまして、動物のアナグマですね。そのアナグマが足が弱ってきて、自分の死ぬ時が近づいてきたということを自分で悟りまして、森の動物仲間たちにお別れの挨拶をして、それから一人で死ぬんですね。森の動物仲間たちはアナグマが死んだことを知って、集まってアナグマの思い出話をしました。アナグマにあんなことをしてもらった、こんなことがあった、こんな声をかけてもらった、いい思い出を次々に語り合うんですね。そしてそれを空の上で、体がすっかり元気になったピカピカのアナグマがニコニコしながら見下ろしてるんですね。両親としては、可愛い弟が残してくれた良い思い出を大切にしてもらいたいという気持ちだったんでしょうね。けれども、8歳と6歳の子供たちの受け取り方は、両親の願った受け取り方とは違っていました。子供たちはどう受け取ったか。アナグマは死んだんだけれども、苦しくなくなって元気になったんだったら、それでよかったんじゃないかっていうふうに子供たち言ったんですね。両親は良い思い出が子供たちの悲しみを癒してくれると考えたんですが、子供たちの方では自分のことではなくて弟のことを考えてたんですね。弟が良くなったんだったらいいんじゃないかと。そう、死は通過点です。死は通過点なんですが、通過点を過ぎてますます大変になるなんていうことはないんですね。死は棘でなくなったんですから、死を通り抜けて良くなるんです。復活したキリストも鞭で打たれて十字架につけられた。棘だらけの冠をかぶせられて、鉄の釘を打たれて、血まみれで、そのような痛々しい姿で復活したっていうんではないですね。死んだ時のままで復活するんだったら、復活したと言っても歩くことすらできません。そうではないんです。神様が復活させるんですから、それは作られた時の、見よ、それは極めてよかったという創世記に言われている、その御言葉の状態によみがえるんですね。そうなるためにキリストはご自分の身に棘を受けてくださいました。釘で十字架につけられ、茨の冠をかぶせられ、棘だらけの鞭で打たれてくださった。だからこそ私たちはこの復活の希望というのを信じていいんですね。キリストはただ言葉だけでそうなるからねと言ったんじゃないんです。身をもってそれを成し遂げてくださった。今、天国の竹千姉は私たちのことをどう見ておられるでしょうか。地上に生きているっていうのは大変だねと思っておられるんでしょうね。まあ確かにそうです。でもそれは小さなことですね。いつかの日、私たちもあちらに行く。そしてあちらで再会するということが神様に約束されているんです。その日を楽しみに、楽なことばかりではないこの世を生きていきたいと思います。キリストに導かれて、竹千姉と同じ道を行かせていただきましょう。もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。 もう一箇所、御言葉に聞きましょう。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。テモテへの手紙に、4章6節7節です。私自身はすでに生贄として捧げられていますと、この手紙の著者であるパウロは言います。神に捧げる生贄、自分が神に捧げられようとしている、天国に行くということをこのように表現しているわけなんですが、神に捧げるというのなら価値がないといけないですね。価値のないものは神様に捧げることはできません。価値があると言ってるんですね。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。価値があるんです。だから神に捧げられる。神のもとに行くんだ、自分は。しかし、このように言うことができるというのは途方もないことだなと思います。何しろこれ、自分が死ぬことをこのように表現しているんです。パウロはほんのわずかも死を恐れていなかったんですね。自分が神のもとに行くということ、それは地上にいたいのに地上を去らなければいけないというような惨めなことではないんだと。自分が神様のもとに行くことができるというのは、自分の神様に従い通したこの人生の神様からのご褒美なんだというような、そういう感覚をパウロは持ってたわけなんですね。いや、そもそも信仰というものは神様が与えてくださり、神様が守り抜いてくださるものであるわけなんですが、しかし現実問題、この地上では本当に私たちの中で戦いというのがあるわけですね。まして迫害下にあったパウロだとなおさらですね。しかしパウロは確かに決められた道を走り通しました。神様の御心の通りに。 パウロがそのように走り通すことができるように、神様はパウロを守り、助けてくださったわけです。だからといって、パウロが楽をしていたということではありません。一生懸命、あらん限りの力を持って、彼は戦ったわけです。だからこそ自分のことを神に捧げる生贄だと言えるわけですね。もう、死を恐れてないどころじゃないですね。これ以外はない、またこれ以上もないという感覚を持って、パウロは神様のもとに行こうとして。パウロは死の意味をよく分かってたんだと思うんですね。ここで私が世を去る時はすでに来ましたというふうにパウロ言ってます。この世を去るの去るという言葉はギリシャ語でアナルヨーという言葉なんですね。このアナルヨーという言葉には2つの意味があります。1つ目は明らかになるという意味。このアナルヨーから派生した言葉がアナリシス、分析という言葉なんですね。よく経済アナリストという方がテレビに出てきますけれども、これは株の上がり下がりを明らかにする、分析するとのことであります。それと同じように、実はクリスチャンの死というものは神の視点で人生を明らかに見る時でもあるんだということですね。私たちの見方というのはどうしてもこの場限りのものになりがちでありますが、永遠の視点で一つ一つの出来事を見ることができないわけなんですが、しかしこの世を去ると人は神の視点で今までの人生、またこの世を眺め見ることにある。その時、長年腑に落ちずにいたあのこと、このこと、人生の謎や不公平と思われていたこと、さまざまな試練や苦しみの意味が神様によって解き明かされるんですね。そしてクリスチャンにとって死とは解放なんです。世を去るという時の去るという言葉、アナルヨーにはもう一つ意味があります。しっかり結んでいた結び目をほどくという意味なんですね。一日の重労働で疲れ切った家畜をつないでいた紐を解いてやる、その時に使う言葉です。あるいは旅人が次の目的地に向かっていく時、夜露をしのいだテントを畳むという時に使う言葉なんですね。あるいは港に止めてあった船をつなぐ綱を解く時に使う言葉でもあります。人はこの世でなすべきことを終えるまではこの地上につながれていますが、しかしなすべきことをすべてやり終えたなら、そこから解放される、自由にされる、本当の魂の目的地であるふるさとに向かってスタートすることになるんですね。死は一巻の終わりではありません。まさに一巻の始まりなんですね。新しい一巻の始まり、本当の人生の本番は死の後にこそ始まるんですね。この地上の人生はその本番に備える真剣勝負のリハーサルです。一発勝負のリハーサル。リハーサルではたとえ失敗があったとしても致命的にはなりません。本当の本番は死んだ後に始まります。そして本当に良いものはこれから始まるんですね。もしそれが死であるとするなら、何を恐れる必要があるのか。パウロはそう思って世を去る時が近づきました。ここになるよという言葉を使ったんじゃないでしょうか。サッカーの試合では前半45分、後半45分、合計90分の試合で決まるんですが、まあ途中のロスタイムを加算しますので、試合開始から45分、90分経っても試合終わりませんね。負けてるチームは試合終了のホイッスルが鳴ると、みんなコートに突っ伏して倒れ込んでしまいます。しかし、勝っているチームにとって試合終了のホイッスルは残念のお知らせではありませんね。ついに勝利を手にしたことの合図なんです。私たちが罪と死からの救い主、イエス・キリストを信じているんだったら、人生のどのタイミングで死が訪れたとしても、それは勝利のホイッスルです。パウロはこのことが分かってたんですね。 もうこれで大丈夫だ。サッカーで言うと、もうロスタイムに入ってる。試合終了間際。そして、点数は2点、3点リードしてる。負けることはない。その確信を持って、最後の笛を吹こうとしてるんですね。もう今のうちから、心は踊ってたんじゃないですか。そして、私たちも、同じ気分になっていいんですね。私たちも、いつ、要去る時が来るのか、わかりませんけれども。しかし、私たちは、神様に、引き上げられるということが、もう決まってるわけですね。ですから私たちも、今のうちから、ああ、いつ笛が鳴るかな。いつ鳴っても大丈夫だ。喜んでいていいんだと思うんですね。今、この、地上の人生は、パーサルだ。というふうに、さっき申し上げましたけれども。けれども、リハーサルはリハーサルであります。それは、あっちに行った時からが本番なんですからね。リハーサルはリハーサルです。ですが、そのリハーサルがどうであったかで、ここから先が決まるわけですね。演劇のリハーサル。良い演技をしたら、本番で使ってもらえる。そうでなかったら使ってもらえない。そういうことがあるのかもしれません。そこだとね、リハーサル中ずっとドキドキなんでしょうけれども。しかし、私たちは違うんですね。もう、3点、いや5点、いや10点、もっとでしょうか？リードして、ロスタイムに入ってるんです。それがいつであろうとも。私たちは、この、心躍る思いを持って、この地上の手を生き切りたいと思い、神様が、この、私たちを立派に戦わせ、決められた道を走り通させ、信仰を守り抜いてくださいます。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちにこの世で御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。どうか神様、私たちに見ておいてください。そして私たちみんないつかの日そちらに引き上げられて再会し喜び合うことができますように。サッカーの勝利したチームがチームメイト同士抱き合って喜ぶように、その喜びの時を私たちにも与えてください。感謝して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらく御言葉を思い巡らす静まりの時を持ちましょう。